know, obviously, but.
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、迫害と殉教1です。黙示録の時代は、激しい迫害と殉教の時代となります。それは、大観覧時代に最も激しくなりますが、観覧時代前半においても、第5の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節にあらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む観覧時代の凄まじい観覧を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも観覧時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前、ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて、観覧時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観覧時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、警挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今ですね、迫害と殉教ということですね、非常にこれからの時代の備えというのをですね、神様にとにかかっている。今世界状況を見てもですね、非常にそういう言葉がちょっと電気つけてください。この世界の状況を見てもですね、今非常にいろんな国々ですね、民族は民族、国は国に敵対するという言葉がマタイの国書はありますけれども、今非常にそういうですね、戦いとかいろんなものがですね、国々の中に起こっていますね。特に日本はアジアの国においてもですね、特に韓国において非常にそういう戦いをしているんですね。ロシアとか、中国もそうですね、アメリカもいろいろなですね、核弾頭のこととか中距離ミサイルとか、そういうこととか、中国アメリカにおいてもですね、そういう経済的ないろんなことの言葉を聞いたりですね、世界の国々というのはですね、そういう言葉が起こっているという、これはもう黙示録のですね、時代の中にこの歩みつつあるということですね。でそういう意味この備えをですね、しておかなければ私たちはですね、先ほどもありましたけど、空中警挙にですね、本当にこの手に引き上げられていかなければ、もう廃墟か殉教ですよね、どっちかだからですね、本当にそういう備えを、ね、怠ってはなります。この聖書に書いていることは言葉をですね、ないがしろにしたり、それをですね、おろすかにしてはなりません。この理解し、悟ってですね、ああ、こういう言葉がこれから起こってくるんだということ、これはもう実際的にもうですね、何年かしたら、何年かか分かりませんけども、そういう時はですね、近いことをですね、覚えていただきたいと思います。また群れの立てられたパウロ牧師はですね、先週ですね、四国の聖会に行く途中ですね、トイレの方に寄られた時、全てですね、転んでこの腹部のですね、この頸部の方ですね、骨折されたりと、また右手をですね、骨折じゃなくて打撲されたということですね。今高知の方のですね、病院に入院されて、約3週間ぐらいしたらですね、リハビリして、そしてある程度ですね、動けるようになったら、東京の方にですね、帰られるということで、ぜひですね、取り直していただいて、取り直していただきたいと思います。非常に次の段階へとですね、働きがこう変わったゆえに、この戦 けられた夫妻にですね、例の攻撃がですね、来ています。また、先週日曜日からですね、悪霊とサタンのことに対してですね、いろいろとですね、始まったということですね、サタンの攻撃がですね、強く働いていく。で、こういうことはですね、これが実際に起こってきます。聖書の中にですね、そういうことを書かれている言葉に対して、まあ、勝利はですね、イエス様の十字架の上でなされているわけですけども、ね、しかし実際的に私たちが歩むときですね、この悪霊の攻撃とかサタンの攻撃がですね、やってきているということですね。特にこの今8月ですね、非常にカトリックの霊的なものとか、また日本のですね、先祖崇拝、また偶像礼拝、さまざまなものからですね、影響がもう来ているということですね、見分けつないでいただきたいと思います。まあ、昨日はですね、1年ぶりにですね、介護施設にですね、コンサートに行ってまいりました。非常に私もし、かれこれ1年ぶりですね、行ったわけですが、非常にまた久しぶりに荷物とかですね、そういうのを準備した人と、結構ですね、帰ってきた後ですね、甲状腺の方がかなりですね、私はあまりこう疲れ、今までなかったんですけども、ちょっとですね、昨日疲れて、この朝ですね、起きた時、まあ、熱中症か、なんか夜中ですね、ずっとこう、まあ、そういうような形で、ちょっと頭が、まあ、痛いのか、それはまあちょっと熱中症かどうか分かりません、非常に体がきつくですね、もうこれ、ひょっとしたら熱中症かなと思ってですね、水をですね、何杯か飲んでですね、ちょっと涼しいところに行ったりしたりしてですね、したんですけど、ちょっとやっぱこういう、まあ、攻撃もこうありますからですね、皆さんも体調とかですね、そういうこともですね、非常に暑い中でですね、ありますから、十分休息とかですね、まあ、栄養をとってですね、体は本当にこう、まあ、若い人もですね、年寄りもそうですけども、熱中症にかからないというわけではないですね、本当に部屋の中で、倒れたですね、年取った方々が本当最近ですね、多いということですから、皆さんもですね、水分を十分とったりしてですね、体を休めたりしてですね、十分に備えをしていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきましたイザヤ書の55章の8節9節です。もう一度お読みいたします。私の思いはあなたとの思いと異なり、私の道はあなたと道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなたと道よりも高く、私の思いはあなたとの思いよりも高い。まあ、この箇所からですね、神様の思いとですね、また私たちの思いというのはですね、異なるということですね。まあ、この私の思いというのはですね、これは聖書の中に書かれている神様の思いですね。そしてあなたとの思いというのは私たち人間のですね、思いということで、まあ、ここでこう異なる、やはりこの神様の思いと私たちのあなたとの思いとはこう異なるということは根本的に違うということなんですね。神様のこの思いですね、と私たちの思いですね。そして私の道はあなたとの道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなたの道と道よりも高くということですね。まあ、聖書の中にいろんなですね、言葉がこう語られていますけども、神様の思いですね、で私たちの思いというのはですね、やはりいろいろなこの捉えがですね、違うわけですね。まあ、聖書の中にですね、一箇所ですね、第一、サムエル記ですね、第一サムエル記の16章のですね、7節ですかね、まあ、この箇所はですね、サウロがですね、召されて王様になったんですけども、サウロは神様の前にですね、神様にこの聞いたがということをですね、語られて、いましたけども、その主の御声に聞いたがですね、自分の思いでですね、ことをなして、そして、王というこの地位からですね、神様はこのサウロですね、下ろして、王様からですね、下ろしたという、そして次の王様をこの決めるときですね、このサムエルはですね、このエッサイのところに行ってですね、そして、誰をこう選ぶかということをですね、見ていたわけですね。そしたらサムエルはですね、この7節にですね、しかし主はサムエルに仰せられた、彼の要望や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見るということですね。で、確かに私たちは人間は どうしてもですね、表面的なものとか見たらですね、人間的なものを見て、まあ、決めてしまうわけですけど、しかし神様の目というのはですね、思いというのはそうではなく心ですね。ここで主は心を見ると言われているんですね。この主は心ですね。確かに私たち人の心というのはですね、なかなか分かりませんよね。やはりそういう心ですね、どういう心を持っているか、どういう心で、ですね、接しているか、またどういう心でですね、礼拝しているかという分からないですよ。まあ、分からない私たちはですね、神様の思いをですね、どのようにやはり知るかということはですね、重要なことなんですね。このサメルはですね、ここでこの王様のですね、この選ぶ時ですね、神様がですね、エッサイのところに行った時にですね、この選ぶことにですね、なかなかこうはっきりとしなかったんですけど、しかし最後ですね、このサムエルはですね、エッサイに行ったんですね。子供たちはこれで全部ですか、エッサイは答えた。まだ末の子が残っているの、残っています。あれは今、羊の番をしています。サムエルはエッサイに行った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないからですということですね。そして、まあ、エッサイは人をやってですね、このダビデをですね、サムエルのところに連れてきたときですね、神様はですね、そのとき神様はこのダビデをですね、選ばれたわけですね。で、そういうふうに私たちは神様の思いをですね、なかなかこう捉えるということは非常にやはりサムエルによってですね、そのようなことというのが起こっていくわけですけど、この御言葉を通してですね、私たちはこの神様のですね、この思いをですね、さらにこの深くですね、捉えることができるように、やはりこう祈ってやはり行かないと私たちは分からないんですよね。やはり聖書を読んだり祈ったりして霊的なものをですね、正しくこの捉えれるようですね、そういう見分けとかそういうことをですね、やはり日々ですね、神様に求めていかないとですね、なかなかこう神様の思いをですね、捉えるということは非常にやはり難しいわけですね。よく私たち失敗するのは、やはりこの神様の思いをですね、やはり捉えられないから、どうしても自分の思いでですね、いろんなことをこうやってしまうということですね。そういうこのことというのはよくあり得ることですね。私たちよく失敗したり、いろいろこうすることもですね、やはり御心ではない、神様の思いでないことをしてしまうから、私たちがですね、よくそういう失敗したりですね、問題が起こってきたりということというのがあり得るわけですね。で、やはりこう人の思いとかですね、いろんなことをですね、私たちはこう見てしまうとき、やはり神様の思いが何であるかということですね、いろんなことの私たちが生活していく中において、やはり神様の思いはどういうことなんだろうかということですね、やはりそういうことをですね、意識していかないとですね、何でもこう自分の考えとかなんかですね、全部やってしまうとですね、やはり御心からですね、ずれたり、やはり問題というのがですね、出てくるわけですね。この天が地よりも高いように、私の道はあなたの道よりも高くということですね。やはり東がですね、西よりも遠いようにですね、まあ、太陽は東から昇ってきて西に沈むわけですけど、そのですね、まあ、そういうような表現でですね、この離れているということですね。で、神様の道と私たちの道もですね、やはり違ってくるということですね。私が病院でですね、検査入院してですね、いろんなことをこうし始めていた時ですね、まあ、病院の方はですね、先生はですね、まあ、こうやって、まあ、計画立ててですね、手術して、そしてこうやって、まあ、腎臓とかですね、まだ膀胱とか尿管をですね、摘出して、まあ、そして計画をしていたわけですね。で、私はそれを聞いた時ですね、この腎臓を取ったり、また膀胱尿管をですね、この取られるのを取って、またですね、体の中でまたそういう腸とかなんかをのそういうもので、人工膀胱を作って、そしてこの体の外に出すということを聞いたときですね、もうこれはしたくないとですね、願ってですね、思っていたわけですね。 でそれはもう確かにあの病院の お医者さんたちをですね、私の体を見てですね、もうそういう方法しかないなということでですね、そういう計画のもとでまあ、やってたわけですけども、この抗がん剤をですね2回してですね、まあ、21日に1回ですから、ね、2回にサイクルをですねして、そしてその後ですね、この CT 検査とか MRI を取った時ですね、まあ、そのがんがですね、結局はリンパのですね、がん、リンパ球のですね、リンパ節のがんが4箇所にですね、出ていたということでですね、もうそれによってですね、もう手術とかですね、そういうことはもうできないという状況でですね、その後の治療をですね、このキートルダーとですね、放射線治療にですね、切り替えていたんですね。で、その抗がん剤治療がですね、と放射線をですね、まあ一つだけでも大変なんですね、体は、まあ、いろいろですね、この、まあ、あまり私は病院で入院しているときですね、いろいろな方々の抗がん剤治療ですね、本当にこうご飯が食べれない、発狂するとか、髪の毛が抜けるとか、だるいとか、まあ、そういうことをよく聞いていたんですけど、まあ、自分にはですね、そういう抗がん剤を打たれたときも、まあ、確かにだるいとかですね、目の方の涙とか、また目やにが出たり、そうした時も目のまぶたがですね、しっかりとこう、まあ、開いてるんですけども、やはりこう、なんかこう、そういうことってですね、まあ、いろんな違った面のですね、記載はあったんですけど、そういうキートルダーとまた放射線治療を始めてからですね、まあ確かに2つをですね、普通放射線を治療とは放射線だけなんです、まあそういうこともあったりしてですね、まあ、2つを同時にですね、やっていくということですね、お医者さんから言われてですね、約33回ですね、3月から4月にかけて、まあ、やったんですけど、まあ本当にですね、最初からそういうような形ではなく、神様ですね、私の体に対してですね、どのようなこの治療が最善であるかということをですね、神様は見ておられて、そしてお医者さんにですね、まあそういう形にして、その放射線治療が4月21日で最後ですね、まあ終わったわけですね。まあその前に5回ですね、まあ、普通1回の放射線治療は1日3回ですから、もう3回ですね、放射線治療を受けるとね、もう帰ってきたらぐたーっとなってですね、もう何も食事もできないでですね、しばらくですね、寝ていたんですね。それから約1ヶ月ですね、した後、リバイバル始まったという、まあ、ちょうど私の5月20日誕生日だったんですが、その日曜日ぐらいからですね、ようやく体もですね、少しずつ良くなって、そして今、奉仕の時もですね、それまでは賛美の後半の賛美をですね、泉伝道師にしてもらっていたんですけど、それからですね、後半の賛美も、まあ、できるようになってですね、まあ、それからだいぶ体がですね、回復していったんですね。で、今までの本当にこの痛みとか、そういうこともですね、よく寝てる時ですね、妻によく祈ってもらってですね、泌尿の方ですが、そういう、まあ、悪かったんですけども、非常に排出する時もですね、もう大変だったんですね、前後ですね、もう痛くてですね、これは大変だなとですね、思っていたんですけども、まあ、その放射線治療がですね、まあ、33回キートルダーをですね、打った後、約1ヶ月ぐらいですね、その後からだいぶ体はですね、良くなったんですね。そして私はよくトイレがですね、近かったんですけど、トイレの回数が極端にですね、まあ、減ったというのも、まあ、その副作用で減るということもあるんですけど、まあ、夜中ですね、以前みたいに起きなくなってですね、睡眠もですね、取れるようになったわけですね。で、神様は確かに、私の治療をですね、手術して摘出ということではなくてですね、今はそういうような形でですね、治療で今現在にこう至ったんですけど、確かに神様のですね、まあ、癒しと恵みも豊かに注がれて、特に白馬にいてですね、何人かの僕の方々にですね、お祈りしてもらったり、また部屋でですね、きっと朝のですね、想定をしていただきもですね、終わった後に、祈ってもらったりしてですね、非常に神様にですね、恵みが話されてですね、まあ帰ってきた後ですね、ちょっと長いあれ
やはり片道1200、19時間ぐらいですね、往復、まあ、2400から5000、2500ぐらいのですね、距離をですね、あのバスとまた車でですね、やはりあの帰っていくとですね、やはりあの健康な人でもですね、結構あの体に負担がですね、まあ、かかってきてるんじゃないかと思ったんです。帰ってもやっぱり使用中はきつかったりしていたんですけども、やはりちょっとあのその後にですね、ディートルダーをですね、あの打つ前にあの献血するんですね、血の検査をして、そして体の状態を見て、そしてこの状況を見るわけですけども、やはりあの2箇所ぐらいですね、やはりあの悪い数値が出た。それはこの甲状腺の方のですね、数値がやはりこの枠の拡大の枠の中よりもちょっと低いということですね。そしてこう低くなった部分と、そしてまたもう1箇所がですね、今度は数値がですね、大きくですね、上がってきたやつがあったんですね。で、それを2つがあったもんだから、やはりあの甲状腺のですね、やはりあの体がですね、あのやはりちょっとあの悪いということで、まあ前回からですね、あの薬を出してもらって今あの飲んでいるわけですけど、確かにですね、神様の本当に思いとか、私たちの思いとは違うですね、私 の, あの今病院の生活もですね、確かに、お医者さんのですね、そういう形で今変えられてですね、本当にこう体がですね、あの良くなってきているわけですね。で、普通あの、まあ、昨日もですね、あのゴスペルコンサルティングといえば、その担当のですね、方もですね、いろいろと交わっていたときですね、まあ、びっくりされたんですね。で、そういう形で神様はですね、本当にこの普通、まあ、いろんな願を持ってですね、あのそうしていろんなことをやっているということでですね、驚かれたんですね。神様はですね、本当にそういう形で、こう日々ですね、癒してくださっているということ。もう体でですね、やはりあの自分の体というのは自分がよくわかるんですね。やはりあの、ああ、本当にこう体がですね、良くなってきてるなということですね。まあ、さらに神様の癒しがですね、なされて、まあ、語られた御言葉ですね、この病気は、この死で終わるのもない。神の栄光のためであると。この神様のですね、栄光がこの病気を通して表されるために、この許されているですね、この病もですね、この病気も決して死では終わるのではないということをですね、語られていますから、体の御言葉を通してですね、神様が御業を成してくださることですね、と信じているわけですね。このようにして、このイザヤ書の中にもですね、この天が地よりも高いように、私の思い、道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高いということですね。確かに私たちはこの神様のですね、道、そして神様の道をですね、やはりあのどのようにして、やはりあの聞き従うということですね。これはやはりあの御言葉を通してもそうですし、あと群れに立てられたですね、流れとかですね、まあそういう形で、この予言とかですね、そういう時ですね、やはりそういう時、この新しくですね、ちょうど去年の8月ですかね、パウロ牧師が朝刊に行った時に、新しいですね、そういう今までですね、主の十字架という名前から、TLEA というですね、この名前に変えられる直前もですね、朝日川の方でこうちょっと入院されたということですね。で、今回も新しい段階に入ったという中で、こう今回ですね、あの四国の政界で、このちょっとトイレの方でですね、足を滑らせて、こうかけられて、まあ、ちょっと今ですね、この入院されているということですけど、やはりあのそういうこのサタンの試みとかですね、こういうというのもあるんですね。で、イエス様が宣教する前も40日間ですね、断食されて、それで、サタンの試みをこう受けたわけですけども、最終的にはイエス様はですね、御言葉を持って対応されてですね、そして、この神の国の働きが始まりました、悔い改めて福音を信なさいとですね、それからこう宣教がこうされていったわけですけども、確かに神様はですね、私たちの行くべき道、また私たちの神様の思いというのをですね、私たちより神様にですね、あの祈って聞いて、そして御言葉からですね、最終的にはあの私たちは御言葉からの聖書の箇所ですね、聖書の御言葉からしっかりと聞くということですね、
それは非常にやはり大切なことなんですね。で、私たちクリスチャンが聖書を本当に深く読んでいく、まあいつも読めるわけじゃない時もありますけれども、やはりこう蒼天とかですね、しっかりと厚さのですね、ディボーションとか、しっかりとそういうことをやはりこう聞き従っていかないと、トライというのはですね、やはり弱くなりますよね。この人の交わりを代として神様に聞く、どうしたらいいんでしょうかと、そういうことを聞きながら思いながらですね、神様がこう示されることというのがあるわけですね。で、神様は私たちの思いの中にも語ってくださるお方ですから、また神様にですね、正しく聞き従ってですね、やはり人の関係をですね、私たちはやはり大切にしていかなきゃいけないんです、ね、人の関係よりもまず神様との関係ですね。そしてまあ現状にですね、置いてもそうですね、目に見える形でやはりいろんなことをですね、していくとき、神様どうしたらいいんですかとか、神様にやはり聞いていけないと、自分の思いでですね、何でもかんでもやってしまうとですね、それはですね、本当にこう心はどうかというのもですね、分からなくなってしまいますから、さらにですね、神様の私たちが死に減り下って、やはり祈ったり、やっぱこう聖書を読むということは、やはり減り下っていないと、やはり祈ったり聖書を読んだりするのはできません。自分の力でですね、聖書を読もうとしても読めないですよ。礼拝でもそうですね。礼拝でも本当にこの霊的なものがですね、力がないと、賛美したり、礼拝したり、手を挙げたりですね、そういうことというのはですね、本当にこのなかなかこうしづらいんですね。私たちは本当にこう霊的なものですから、霊的なものをしっかりと身につけていかないと、神様のですね、御心を捉えたり、また神様のですね、歩みをしていくといってもですね、やはり私たちにとって重要なことなんですね。まず私たちはこの神様の道、神様の思いをですね、さらに深く知ることができるように、やはりこう主にですね、聞き従って、そして私たちはですね、やはり人の見るとき、上辺だけではなくてですね、やはり神様は人の心を見ている。で、その心をですね、私たちは本当にこう霊的な良い心が、やはり養われていかないとですね、やはり人の心というのはですね、やはりいろんなものでやっぱこう悪い心になったり、またいろんなものがですね、入ってきます。そういったそれが口、言葉となってですね、出ていくわけですから、本当に私たちの心はですね、やはりこの清められたり、そういったやはりそういう神様にあるものによってですね、心がですね、変えられていく。そしてその中で私たちよりですね、神様の愛を深く感じ、やはりこう神の愛を本当にこう深く感じ、また神様の愛されているというですね、そういうことを本当に自分自身がやはり分からないとですね、やはり私たちはですね、愛されている存在にもあるにもかかわらず、このあたかも愛されていないかのように、自分がですね、愛されていかないようにということをこうしてしまうわけですけど、しかし神様はですね、私たち一人一人とですね、私の目であなたは高価で尊いと、神様はですね、私たちを高価で尊いと見ておられる方なんですね。私たちは人を見たとき、高価で尊いとですね、見ることができるかというと、やはり上辺とかそういうものを見てですね、あ、この人はこういう人なんだ、こういう人なんだ、こういう人、どうしてもですね、その人のいろいろやっている事柄しかですね、見えなくなってしまうんですね。で、神様は高価で尊いと言われている主はですね、どうしてそのように高価で尊いと見えるかというとですね、私たちはそういうこの神様の語っている言葉をですね、正しくですね、受け取ることができ、信じることができるんですね。さらに神様にですね、祈り求めて、神様の深いですね、霊的なもの、神様の深い愛がですね、日々私たちがですね、体験していくことによってですね、神様というお方を深くですね、さらに知ることによって、私たちはですね、本当にこの神様のものをですね、正しく捉えることができる、また受け取ることができるとですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。もう一度聖書を読んで終わっていこうと思います。私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるから、主の道と天が地よりも高いように、私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高い。愛する天のお父様、御言葉を待って道で再感謝します。イエス様の名によってお願いします。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎに悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。それではお座り。